こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う医の深掘り。今回は再生医療に焦点を当ててお話を伺います。ゲストはトロント在住で再生医療の研究をしている小川慎一郎先生です。小川先生、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。カナダのトロントから参りました。
まずは小川先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。小川先生は平成6年に東京医科大学を卒業、聖路加国際病院外科、平成11年から信州大学外科学教室で研鑽、平成19年からカナダユニバーシティヘルスネットワークマッキーウェンセンター for Regenerative Medicine で研究活動をしており、現在もトロント在住で、昨年から日本の信州大学特任教授も務められています。外科医の経歴があります。メスを握ること、今の研究者としての仕事、だいぶ違うと思うんですけど、その両立については先生はどういうふうにしているんですか？
私はもともとこのご紹介いただきましたように、外科医のトレーニングを受けて、であと肝臓外科医、つまり肝臓移植の外科医になろうとして、日本でも移植医療で有名な信州大学第一外科講座に聖路加国際病院の外科のトレーニングを終了後入局しました。はい。で、まあ、今回研究の道に入ったきっかけというのもですね、一応その移植医療における問題点、つまり今臓器を受け取れる患者さんが少なくて、まあ肝臓の病気がどんどん進行して、その待ってる間に亡くなってしまう方も多いという、まあ臓器が足りないという問題をいかに解消するかということで、まあ再生医療が重要なのではないかと思って、あのこの道に入っていました。実際は外科医に戻ることも何度も考えたんですけど、まあ、向こうに行きますと、この中途半端な仕事ができませんでして、まあ、今現在もこのようにあの続けているということです。だから常に臨床に直結した、はい、あの医療をこういう基礎研究から作れないかということを常に考えてやっているというのがまあ現状です。
じゃあ今はもう外科医としての仕事っていうのは、手術はもちろんして
ませんけども、向こうでは、はい、あのトロント大、先ほどご紹介いただきましたカナダのユニバーシティヘルスネットワークというのは、トロント大学の医学部、あとトロント総合病院に併設します、まあ、大きな医療群でして、あのトロント大学の、まあ、いわゆる教育病院の一つになっていまして、北米でも有数な肝臓移植施設です。世界でも5本の指に入るような肝臓移植施設でして、はい、年間300例以上の、あの肝移植を行っています、北米でもカナダでも一応、まあ、臓器を受け取れる患者さんっていうのはほぼ 30% は 40% ぐらいしかいませんで、まあ、その臓器を待っていらっしゃる方の半分以上の方はその病気が進行して亡くなっていくと、その問題点を解消するためにまあ研究もしてますので、あの臨床の人たちと肝臓外科のグループとはもう常に連絡を取り合って研究をしているというので、全く臨床からかけ離れているというわけではありません。
なるほど。日本からも患者さんが行って移植を受けたというケースもあったんですか？
あの肝臓移植に関しましては全くありません。それはなぜならば、日本では肝臓移植というのはかなり確立された医療でして、まあ、ちょっと手前味噌なんですけど、ご紹介させていただきますと、私の所属しています信州大学第一外科っていうところは、まあ、1990年日本で3例目の生体肝移植を実施しまして、1993年に世界で初めて成人の生体肝移植に成功して、日本で初めてまあ、脳死肝移植を行った1999年に施設です。まあ、そういうことで、まあ、肝臓移植に関してはそれはなかなか最近はもう日本国内であの完結するもんあの医療にはなっております。
なるほど。駆け出しの研修医時代ですが、私は内科医で小川先生は外科医として同じ釜の飯を食べました。その当時描いていた医師像と 今の現状って被るんですか？
いや、また被りませんね。
全然
もう
違う。
まさに当時は本当に外科医として臨床医としてもう普通の生活というかキャリアプランを描いていましたので、こんな風になるとは全く思いもよりませんでした。
日本を離れて早くももう10年経つんですけど、海外での研究者としての生活って楽しいんですか？やりがいがあって、でまた同様の志を持つ後輩っていうのもいっぱいいると思うんですけど、アドバイスありますか？
まあやりがいは、まあ、あると思います。あと、うん、研究の規模も、まあ、日本も最近は山中先生、先ほど後でご紹介しますけど、山中先生、京都大学の山中先生が、まあ、ノーベル賞を取られたその iPS 細胞を使ったテクノロジーによって、うん、国からかなり研究費が出てますので、はい、そういった部分においては最近はもう海外に匹敵するようなぐらいの大きなプロジェクトになってますけども、うん、私が留学を志した当時はまだその前でして、
うん、
そう考えると非常に外国は魅力的に感じまして、
はい、
あとはやはり、まあ、言葉の壁もありますけど、世界中の研究者の人たちとこう分け隔てなくこうディスカッションできるっていう環境は非常にやりがいがあるということで、
うん、
まあ、それを持ってまあ行きました。まあ、外国はなかなか大変ですけど、やはりまあ後輩の方にアドバイスとすれば、もう飛び出してまあやってみるのも悪くはないなっていう価値のあるものだとは考えています。
一番の壁っていうのはやっぱりお金なんですか、それともこう言葉？
言葉もそうでしょうけど、はい、やはりまあ外科医者という医療が、まあ私の場合は医療はしてませんので、医師としての収入はありませんので、
うん、
やっぱりその収入の問題もいろいろあると思いますし、
はい、
言葉もあると思います。まあ、生活様式も違いますが、いろんな壁はあります。
なるほど、ありがとうございました。それでは第2部に続きます。